つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。
さあ今日も2人で日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。
キャンチアキです。今回は2022年8月特別酒のスペシャル回です。
よ
ではここからはですね、つけ太郎酒店2022年8月の特別酒竹の井鶴原酵母シングルオリジンについてのご紹介ですということですが、なんだかかっこいい横文字が並んでいる、
はい、うん、なんかコーヒーみたいでしょ。
はい、なんですか鶴原とかね、シングルオリジンとかね、ちょっとね詳しくお伺いしていきたいんですけど、
うん、もうほんとね、今回の特別酒の、まあ、タイトルの通りですね、今回のお酒の特徴というのが、はい、鶴原酵母というですね、うん、お花の酵母を使っ、お花由来の酵母を使って作られたお酒。
え、おしゃれ、はい、そんなものがあるんですよ。それって メジャーというか、あ、よくあるタイプのお酒なんですか、酵母なんですか。
実はまあ時々目にすることはあるっていうぐらいかな。なんかめちゃくちゃいろんな酒蔵で使ってるわけでもないし、
はい、
この技術自体も、まあね、この後ちょっと話すかもしれないけど、20年ぐらい前に確立された技術だから、
うん、じゃあ割とね、長いこう日本酒の歴史からすると、うん、新しい技術ではあるわけですね。
ですね、かなり超現代的な技術とも言ってもいいんじゃないですかね。
でもなんか花の酵母のお酒なんておしゃれですよね、うん、すごく。
そうなんですよ。今回はですね、まあ、ちょっとね、そのおしゃれかつロマンチックなお酒をね、
あら、
お届けしたいなと。
え、じゃあ、うん、味的にもおしゃれかつロマンチックになっているっていうことなんですか。
それがね、この花酵母の面白いところで、うんうん、今回この、まあ、鶴原酵母っていうぐらいなんで、
はい、
鶴原から、採取されて分離された、酵母なんだけど、これ別にね、バラの香りがするわけじゃないんですよ。
え、そうなんですか。なんかよくさ、ね、なんか美容品とかでもこうバラとか言ったらもう、うん、ザ、あの香りみたいなイメージありますけど。
そうそう、あくまでも、なんだろうな、アルコール発酵を促す、酵母が花からの中にあった酵母から分離されたというだけで、なんかアルコール発酵を促してくれる、まあ、微生物ではあるんだけれども、うん、それがバラの香りを持ってるっていうわけではないんだよね。
私もあんまり詳しくないので今つるバラっていうのを調べてみたんですけど、
うん、
なんかこうまさにこう鶴のように枝がこう長く細く成長が早くて、
はいはいはい、
あの壁とかあのよくねフェンスとかにこうわーっと多分巻きついて成長するようなタイプのバラのことをつるバラっていうのかなっていう、ね、
うんうん
うん、イメージが今ちょっと書いてあったので。
そうそう、でなんかね素敵で、俺も初めてその花酵母の存在を知った時は、はい、もしかしてお花の香りがするの、なんてロマンチックって思ったんですけど、
うん、
別にそういうわけではなく、まあ、今だったらね、そのバラとかあとイチゴとかなんかいろんなその、うん、花からあの分離された酵母があるんですけど、そう、前提としてはね、はい、その花の香りがするわけではないっていうのが、まあ、あのお伝えしておかなきゃいけないところですね。
なるほど。いやでもね、やっぱりだからそう、逆にじゃあお花の香りがするわけではない、うん、この酵母を使ってできたらどういう味になるのか、そっちが気になりますね。
これだからね、ちょっとね、いつもよりも早いけど先に乾杯してみないですか。
あ、飲んでみましょう早速、うん、ちょっと、
ね、その百聞は一見にしかずというかね、
まあ、はい、
バラの香りではないっていうそのまず信じてもらわないと、
いやちょっと多分飲んでみないと分かんない、想像つかないだろうなって思うので早速飲んでみたいと思います、はい、もう早速香ってきましたけど、
どうです、バラのフローラルな香りしますか。
いや日本なんかね、ザ日本酒だし、どっちかっていうと、うん、なんか なんていうのかな、本当お米の甘みの香りがする。
はいはいはい、はい、じゃあ乾杯しましょうか。
はい、
乾杯。
はい、おお、わあ、おお、でもなんかどっちかっていうと、うん、ふくよかな、
うん、
ちょっと辛口っぽい感じというか、
うんうん、うん
うんうん、なんかちょっとこうカッと熱くなるような情熱さえ感じる。
なるほどね、
うん、
うんうん、
飲んだ後の、
うん、
一口目飲んだ後の香りとかが、
うんうん、
すごくこうふわっと口の中でこう強く香ってくる感じで、
うんうん、
なんだろうな、いろんな食事にも合いそうだし、なんだろう、本当にそのつるバラっていうところからこれは想像つかないけど、不思議なお酒ですね、うんうんうん、美味しいわ。
美味しいよね、
うん、これはね、あの全然その花酵母とかじゃなくて普通にすごく美味しいお酒。
そうなんですよ、なんかね、うん、そう、これ花酵母って、うん、まあ、実際ね、あのこれ作っていただいた杜氏さんとこの後、まあ、ゲストをお呼びして話すとは思うんだけど、まあ、一部で、ね、はい、重複っちゃってもいいかなと思うんだけど、
うん、
この東京農業大学の中でなんか確立された、まあ、技術らしいんだけど、そのね、花酵母研究会っていうのがあって、
はい、
でその花酵母研究会 の、 そのホームページに書かれていたことなんだけど、
はい、
無限の可燃性を秘めた自然界に着目し、個性豊かで特徴ある酵母を分離することを試みました。その結果、自然界に咲く花々からさまざまな香味を醸し出す優良酵母を分離することに成功しました。まさに花からの贈り物というべき天然の酵母です、というふうにこう、そう書いてあって、
はい、
そうそうそう、なのでなんかこう花酵母の特徴としては、なんか従来の日本酒に存在する、うん、なんかいろんな香りや味の個性をよりなんか増幅促進させる力を持ってるっていうことらしくて、そうそうそう、だからね、なんかこう花の香りっていうよりはどちらかというとその日本酒が持つその味や香りの個性をよりこう、はい、こう増幅させてくれるっていうのがこの花酵母の特徴らしい。
結構酵母っていうのは実際日本酒にすごく大切って言われていて、
うんうん、
酵母によって味も変わったりするわけですよね、
うんうんうん、
ってことは、まあ、今回その花酵母を使ってまた今までその20年前に新しく確立された、だからそれまでと違う風味だったりとか、
うんうん、
新しいその価値観がそこに生まれてるっていうことなんですか。
そう、そうなんですよ、まさに。なんかそれまでは、なんかこう酵母を添加する前の作り方、
うん、
まあ、100年ぐらい前の作り方とかでいくと、うん、なんかこう酒蔵の中の大気中にいる酵母をなんかこう呼び寄せて、うん、でアルコール発酵を促してたんだけど、
はい、
そこからなんかあそこの酵母結構いい感じっぽいぞみたいなので、いろんな酒蔵からそのお酒の中からその酵母を採取して、うん、優秀な酵母をなんかこう分離して培養して、でそれをなんかこう添加するっていうのが今のその主流のお酒の作り方だったんだけど、まあ、うん、なんだろう、有名なのと7号酵母とか9号酵母とか、はい、まあ、そう言われるような、まあ、6号酵母とかもそうだよね、まあ、そう言われるような、まあ、境界酵母と言われる、まあ、いろんな蔵のこうここの酒蔵の酵母優秀だぞっていうのを取ってこう分離して培養して、でなんならそれのさらにこう変異種みたいなのをなんて言った人工的になんかそうそういうふうに変異株をなんかこう、うん、さらになんか変化させて、でそのこうさらに醸造能力を高めるみたいな、まあ、そういう結構世界にな今主流になっていってたんだけど、
はい、
それがその酒蔵に住み着いているその酵母以外のところからっていうので今回その花酵母からお花から酵母を こう取って、でそれをお酒の醸造に応用するっていう技術がそう生まれたって感じだよね。
へー、なんかね、わざわざ本当だったらもうすでに酵母っていうのはあるものなんだから、それをね、うん、お花でやる必要があるのみたいな話もあったと思うんですよ。
うんうんうん、
ね、でも こうやってこう花酵母研究会っていうのが存在していて、
うん、
ね、そこでこう実際にこういろんな種類の多分お花の酵母があると思うんですよね、うん、そのホームページみたいな拝見したら、
うんうんうん、
ね、だからでその一つ一つに実は個性がもうあって、
うん、
いろんな味のお酒になるんだよっていうのはすごく、なんだろう、面白いし研究しがいがまさにありそうですね。
そうそうそう、なんかこうね、こう話すとねめっちゃ長くなっちゃうから、うん、なんか割愛するんだけど、
はい、
なんかね、その今はもうなんか10種類以上のお花からこう酵母を分離することに成功していて、なんかそれってさ、なんかお花由来のものだから他のどの酒蔵にもない酵母の特徴を持ってるんだよね、
うん、あ、確かにそうですね、もう酒蔵に住み着いてるだけじゃないものが、
そうそうそう、うん、なんかこの長い日本酒のなんかこう何百年という歴史の中で、
うん、
でも花酵母から分離させて作ったお酒っていうのはその歴史上のどこにも存在しえない、うん、まあ、20年間からでしかないお酒が作れてるって、はい、なんかちょっと良くない？
いや、めちゃめちゃいいですよ。すごいですね。なるほどな。いや、しかもなんかやっぱりこう人っていうのはこの雰囲気というか、うん、ね、すごく大切じゃないですか。で、
うんうん、
ここにね、なんかこうつるばら酵母って書いたらそれだけでちょっと、あ、優雅な気持ちいいみたいな。
そうそうそうそう。なんかね、あのちょっとお酒なんだけどお紅茶飲もうかしらみたいな ね、
気持ちなんかね、そういう気持ちになりますよね。ただ実際こう飲んでみると、うん、味わいとしてはすごくやっぱ強いんですよね。しっかりしてる。
そうなのよ、まあ、あくまでもアルコールを精製を流す酵母だから作ってるのは日本酒なんだよね、
うん、
味としては日本酒だよね。
そう、味としてはね、ものすごいね、あのどっしり日本を感じるって感じがしますよ。
ちなみにこのお酒だと何キャンちゃん合わせる？
食べ物ですよね、
うん、
これさ結構しっかり強めだから、
うん、
なんかなんだろうね、しっかりめのもので合いそうだなと思うんですけど、
うんうん、
でも難しいなって感じてます。
うん、なるほどね。
これ結構難しいな。でも爽やかな、
うん、
感じもあるし、なんか飲み始めがすごく爽やかなんですよ。
うんうんうん、
なんていうかちょっと、なんだこれ、
なんかさ一瞬さ、あ、なんか爽やかなのかなって思ったらその後すごいなんか味の強さがガッてくるのに、 その後ヒューってこうなんかスースルー
切れる感じがね、
切れる感じがあるよね。
そう、難しいな、この何なんだろう。これ私ちょっと考えたいで、考えたいので、つけ太郎さんどうぞ。
そうね、なんかこれ味噌、
あ
ー、なんならそのお味噌もなんかこうチーズの香りするような、なんつうの、あ、豆腐の味噌漬けってなんかさ、
はい、
ちょっとクリームチーズみたいになるじゃん、はい、
うん、
あれとかめっちゃ美味しそうじゃないこれ。
いや、わかりますね、コクとかが合いそうな感じはする、
うんうん、
多分お酒の方が先になんか消えていくかもしれないんですけど、
うんうん、
その後味噌の甘さとか味わいとかで楽しめる感じ、
うんね、なんかさ動物性由来というか植物性由来の豆とかみたいなののコクがあるものと、
うんうん、
なんかすごい相性良さそうだなってのちょっと思うな、
それはある気がします。でもとても難しいですね、
うん、
これはね、何が何、でもだからね、わかんないけど、
うん、
ちょっと近いのか、なんかグラタンとか、うん、
はいはいはいはい、
美味しいだろうなって。グラタンって言ってもそのなんだろう、ホワイトソースがメインっていうよりは、
うん、
ちょっとこうミートソースとかの上に乗ってる、
はいはいはい、
絡んでる感じなのかな。
ラザニアとか、
そう、ラザニアみたいな感じも合うと思うんですよ。そういうちょっと、そう、そっちの味に近いかもね、うん、
最初俺も確かにね、あのチーズのイメージはあった、
ね、チーズとか合いそうですよね。
じゃあなんかこう、はい、うん、隠し味に味噌を使ったラザニアにしようか。
あ、最高に美味しいと思います。そのパターンはとか、うん、あとはちょっとこうナスとかなんていうトロッとした感じのナスを使って、はいはいはいはい、なんかこう味噌田楽じゃないですけど、
あ、じゃあさ、うん、ナスに味噌塗って、
うん、
チーズかけて焼いた焼きナスとか、
そういうのはめちゃめちゃ合うと思います。
じゃあチーズ味噌焼きナスかな。
そうね、なんかね、でもね、うん、そうですね、そう、季節的にも夏野菜でナスとかちょうどね今ね、あのね白ナスがねあってね、
ほうほうほう、
白ナスってどちらかというとこうトロッとした食感になりやすいですので、はいはいはいはい、絶対合わせたら美味しいだろうなって思いました。
いいですね、うん、じゃあそうナスチーズ田楽でいきましょうか。
いや美味しい、これはもう美味しい優勝した
いや絶対合うね、
ね、合いますよね。しかもその、うん、でもこう私の中でやっぱ捨てきれない、
うん、
このつるバラ酵母への憧れもあって、
はいはいはい、
なんかこうバラ感出したいなって今思ってるんですよ。
それはあれじゃない、お得意のシチュエーションの方なんじゃないですか。
もうねアニメは決めてる、何を見ようか決めてるんですよ
そこはもう決まってる、ね、
決めてます、うん、なぜならば、
うん、
やっぱりこのちょっとつるバラと言いながらも強さがあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でこの強さとかを表現できているバラの作品っていうのは、うん、もうあれしかないんですよ。
ごめんなさい全然わかんないです
いやつけ太郎さんもご存知のはずですよ
俺ああれねえができるのこれは。
いやわかんないですけどベルサイユのバラがいいと思うんですよこれは
なるほど、あのこれ内容はほとんど知らないけどさすがにレジェンドなものなの で、そうですね。あ、ベルサイユのバラね。
はいはいはい、バラはやっぱりこうお話的にも、まあ、フランス革命を舞台にしたお話ですけど、
はいはいはい、
デジ力がまず強いじゃないですか。
ほうほうほう。
で下手になんか軽いようなお酒とかであの絵柄に立ち向かうと多分負けるんですよお酒が。やっぱりこうあの絵力に、
うん、
勝つためにはちょっと強めのお酒じゃないとダメだなと。
はいはいはいはい、
こういうふうに考えると、ね、
うん、
はい、このつるバラのお酒っていうのは、うん、ぴったりであろうと思うんですよ。
なるほど。
うーん、
まあ、でもね、なんかわかるよ。あのなんか強い絵力の強い 絵のアニメとかじゃないと、うん、なんか合わなそうっていうのはめっちゃわかる
ね。そうなんです。であのなんていうかこうきらびやかな世界観と、
うん、
でも決して甘いお話だけではない。
はいはいはい、なるほどね。
ね、もうロマンスだけがある作品じゃなくて、
うんうんうん、
でその時代をこう一生懸命生きた人々の思いが込められてる作品なので、う
ん、はいはいはいはい、
合うと思うんですよね。
なるほどね。
いや、やっぱちょっとあの短美な世界観は合ってるんで、
うん
うん、ちょっとこう言葉でなんかナス田楽とか言っちゃうと、
うん、
ちょっとあのそれはあの雰囲気が合わなくなると私は思うので、
うん
う
ん、
ナスをフランス語でやっぱ表現していくべきだなと思ってる、
うん、なるほどね、
はい、ナスのフランス語はオーベルジーヌって言うんですよ、うん、
オーベルジーヌのじゃあラザーニャ、
ラザーニャ、ラザーニャは何語なの
わかんない。
ラザニア、イタリア語かもしれない。あ、ラザニアの言語は、
うん、
古代ローマ人が使っていた鍋のことらしいです。
あ、そうなんだ。
はい、じゃあラザニアのフランス語でいきます。ラザー、なんて読むラサ人なんだろう、うん、ちょっと私の言語にはないな。
なるほどね。じゃあ、はい、これはあくまでもフランス語の予定なんだけれども、はい、フランス語でを日本語訳した場合のナスのラザニア、味噌を隠し味に使ったナスのラザニア、はい、 カッコフランス語でいいかな、はい、
まあでもあのナスのピザとか言えばいいんで
なるほどね、
はい、まあフランス語でもピザって呼ぶと思うので、
うんうん、
はい、オーベルジーヌピザで、
オーベルジーヌピザで、
はい、
これアニメはどういう状況で拝見すればいいですか。
やっぱそれはあれじゃないですか、バラ園で。やっぱ バラの香りがお酒からするわけじゃないので、
うんうんうん、
そのバラの香りは実際にバラ園で、
はいはいはい、
ね、楽しみながら。
見ながらナスのピザを、まあ、テイクアウトして、
まあ、作って持ってくればいいしね。
まあそうですね、うん、ハードモードなのよあなた。
そうですか。でもやっぱりね、うん、楽しんでいただくた、より楽しんでいただくためには。
そうですね、
はい、
わかりました。じゃあバラ園にナスのピザを、うん、まあ買うか作るか何かして持って行って、うん、あ、違う、オーベルジーヌのピザ、
ピザ、はい、
うん、を持って行って、そこで、うん、ベルサイユ湯のバラをこう見ながら、
はい、
この竹の井鶴原酵母シングルオリジンを楽しむ。
いや素敵ですね。
いいですね、
うん、いやそれめちゃめちゃやりたいわ。やっぱちょっとだから世界観的にも、うん、これお酒はなんか日本のものですけど、
うん、
ベルサイユのバラもね日本で生まれた作品ではありますから、
うんうんうんうん、
フランスは舞台ですけど、
うんうん、
この和洋折衷じゃないですけどフランスと日本をこううまく合わせながら楽しんでいただきたいですね。だから
そうだね、
ちょっとこう最近レースがついた着物とか流行ってるじゃないですか。
ほうほうほう、
そういうの着ていっていただけると、そう流行ってるんですけど、ちょっとこうレースのついた着物とかを着ていっていただいて、
うんうん、
なんかそこで外国感、ヨーロッパ感と日本感を混ぜながら、
はいはいはい、
最高だと思います。
いいね、確かに確かに、うん、それはなんかこう和洋折衷を楽しめるお酒っていうのはなんかすごいわかるな。
ね、うん、そうですよね。多分これ洋食も絶対合うのいっぱいあると思うんですよ。でもなんかワインとはちょっと違う楽しみ方の気もしていて。
うんうんうんうん、わかるわかる。
ね、
いや、いいですね。ちょっとね今回確かになんかこう和洋折衷のファッションも楽しみながらバラ園に行ってもらうっていうのは確かになんかすごい同意だな。
ね。いいですよね。そしてこの新しい技術っていうところで、
うん、
ね、そのこうそういう部分にもこう思いを馳せていただいて、
うん
うん、ここにこうすごく情熱を注いで作った皆様がいらっしゃるわけですもんね。
そうですね、うん、いやでもねよかった、キャンちゃんね、このなんか花酵母のロマンをなんか理解してもらえた気がしてよかったわ、
うん、このね花酵母っていうところはちょっと私もあまり知らなかったので、
うん、うんうんうん、
なんかよりすごく注目していきたい今回のお酒のポイントだなと思います、うん、
ですね、
うん、はい、というわけで皆さんぜひねこの花酵母のお酒竹の井飲んでみたくなったかなと思いますけれども、今回のお酒はですね、助太郎酒店特別酒定期コースをお申し込みくださった方にお送りします。詳細は助太郎酒店で検索してみてください。ツイッターは助太郎で、助太郎さんやっております。そしてラジオの感想をハッシュタグ助ラジでお待ちしております。
それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は助太郎と
キャンチャーキでした。さようなら、
さようなら。